内現在で幹事のことがなく36ことで、そのうち、幹事で成功することは出世の近道である。幹事で成功することは出世の近道。社会人として仕事をしていると、時々このことを耳にします。あまり表立っていませんが、同僚の間でこっそり話に持ち上げるのです。なぜ幹事が出世の近道になるのでしょうか。職場で与えられた仕事の結果だけを見るのでは、人の正しい評価ができません。仕事はできて当然と思われる部分があります。もちろん、機会を得る結果を残すこともありますが、なかなか難しいものです。上司は登録がしにくいのです。しかし、幹事をすると、上司は登録がされやすい。上司は普段とは違う部下の仕事を見て、今が一年も発展します。積極的にみんなの情報を聞いて、入念に店を選び、丁寧に予約をしている姿。日程を調整したり、メンバーの出欠を確認したり、する姿。みんなの盛り上がるように、幹事として成功できれば必ず上司は登録することができます。幹事をすると、初めて違った仕事の結果を見せることができるからです。幹事として働く部下を見て、いい仕事をするではないか、やればできるではないかと印象が良くなります。幹事が全体をまとめている姿は、リーダーとして仕事をしているように見えます。彼は多くの人を率いる人望がありそうだ。上司よりは彼が始めるでしょう。他の人より高く評価しやすいのです。その結果、質に影響しやすいのです。幹事で成功することは質の近道です。幹事としての仕事は質です。幹事としての仕事を全うし、上司の部分を見てやりましょう。幹事を引き受けて同僚と仕事の差をつける。飲み会全体で幹事のことがなく30のことで、その2、幹事の仕事は仕切ることではない。気づくこと。1次会の店は俺が決める。俺の言う通りに進行させる。2次会の場所は幹事に決定権がある。時々幹事は仕切るような仕事だと思っている人がいます。確かに大勢をまとめる幹事としてはある程度仕切ることが必要になることもあります。店の案内を出したり、場の雰囲気作りをしたりです。しかし、仕切りから幹事が主催する連帯や飲み会では参加者にとって居心地悪いものになります。独裁政治をするには独裁するように独裁的な幹事がいると参加者は自由が制限されています。窮屈なのです。全体として統制は取れているように見えます。幹事としては自分の思い通りに進められ気持ちいいかもしれませんが、参加者は満足に終わることが多いのです。以下、統制が取れたとしても参加者が満足になるのはよくありません。面白くないのです。幹事は仕切るような仕事ではありません。幹事の本当の仕事は聞かないです。大勢のメンバーに制限されるのは全体をまとめるだけの仕事ではありません。以下に全体を満足させるか。全員の状況を見ながら全員が満足できるように決まりができることを全体は成功するのです。全体が飲み会に対象として満足を得られるようになるように決まりができることです。以下に全体が満足できるように決まりができるからです。幹事の心として一番大切なことです。地球幹事ではなく、決まりができる幹事になる。飲み会全体で幹事のことができる30のことで、その3、全て幹事に任せますということを鵜呑みにしない。全て幹事に任せますよ。お願いします。上司や同僚から幹事を主催されますが、これほどプレッシャーがあることもありません。みんなが満足する店や料理は簡単に切られるものではありません。日程の都合はいつがいいのか、静かな店がいいのか、にぎやかな店がいいのか、さらなるコースか、日程コースのどちらがいいか、安さを重視か、味を重視か、人によって都合もありますし、付き合いもありません。考え始めると気になりません。幹事に決定権があるわけ、本当に全てを幹事が決めるのは危険です。すべてがいいのですが、人が10人以上もあるなら、いつもまとまらないのが一般的です。必ず、熊の幹事で本当に優勝ができるのです。幹事に全部任せるよと優勝に限って、なぜこんなことに決めたの、と本当に言っているのです。幹事が不完で決めると、本当に言われやすく責任が入っていることもあります。すべて幹事に任せますと言われても、鵜呑みするのはよくありません。いい方法があります。アンケート通りに多数で決めればいいのです。民主的な決め方です。幹事の不完で決めるのではなく、日程や料理の傾向などアンケートを取りましょう。選挙と同じです。誰が何を選んだか名前は隠しながら集計します。メールでもいいです。階段のような形式でアンケートを取っても構いません。最終的には集計した結果を何に見せるようにしましょう。全員の意見を集めれば全体の好みを知ることができます。その結果をもとに幹事は決めればいいのです。多数で決めれば全体としての満足があります。みんなの意見を集めて決めたとあれば本当に優勝も出るのです。店や料理はアンケートを取って民主的に決める。飲み会全体で幹事のことがなく30のことで、その4、違いがないことを行いやすい参加費を引き下げること。歓迎会や送別会など違いがないことがあります。歓迎会では新入社員や新人などが主役です。送別会では異動や退職する人が主役です。当然の話ですが、主役からはお金を徴収しません。さすがに主役からお金を徴収するのは間違いですね。しかし、歓迎会や送別会では主役が複数人のこともあります。新入社員や退職者は1人とは足りません。ここで幹事は困ります。主役が多いほど幹事が要するのは出費です。主役からお金を徴収できない分、参加者の負担が増えてしまうからです。料金がかなり上がってしまうのです。歓迎や送別する気持ちを超えるとはやはり出費が多くなるのは痛い。さて、どうしますか。そういうと頼りになるのは上司です。上司はメンバーをまとめるポジションです。人を分配する際には全体の代表者である上司に余分な出費をお願いしましょう。理解のある上司なら感謝の念を込めて多めの出費を要請しているはずです。一般的には主役がいるのを並べているのがそうです。主役が1人では1人分の応援にいただきます。主役が2人では2人分の応援にいただきます。もし同様の大きな上司ならさらにお金をいただける可能性もあるでしょう。全体的な出費のバランスがまとめるようになるのです。主役がいるなら上司に余分な出費をお願いし、料金を並べようする。問題全体で幹事が異なる30のことで、その後、上司に並べの費用をいただいた後にする職歓迎会や送別会では主役がお金を出しません。その代わり上司に並べをお願いするのが一般的です。つまり上司に限っては参加費を多めに徴収するのです。上司ですからメンバーの代表者として理解しているということでしょう。このルールは社会人の経験していれば当然の習慣になります。上司に応援出してもらえばありがとうございますと言って終わりにするのではありません。ここが注意です。一般的だからこそ幹事はうっかりしやすいことです。上司は以下立場上とはいえやはりいろんな出費を痛いと感じています。ありがとうだけでは不十分です。さらに職を増やします。幹事は歓迎会や送別会の案内を見るなどで最後タイミングがあります。その際必ず上司が応援に出費があったことも合わせて伝えましょう。今回の参加費用は7です。部長から応援にいただいたので引き下げることができました。前々部長ありがとうございます。参加者全員に最後の7です。次なく、メールで上司を立てるのです。幹事はただ、上司が穴目の費用をいただくだけでなく、必ずみんなに報告するのも仕事です。多めに出費した上司としても顔を出します。それだけでは終わりません。さらに、宴会当日ももう一度報告です。幹事が採用するなら、部長に費用を多めに出してもらったことをもう一度報告しましょう。みんなに喜んでもらえば、上司の応援出した甲斐があったと感じます。上司は上司らしく顔を出しますし、気にも良くなるのです。上司に余分な穴目の出費をいただければ、メールでみんなに報告する。問題、宴会で幹事が異なる30のことで、その6、職場に有関係経験者に認めもらう。可能なら、サブとして幹事になってもらう。幹事の仕事は出世に影響します。上司がいるなら、幹事の仕事結果は、差別や評価の一つになるでしょう。大げさかもしれませんが、現実です。それだけに責任もあります。うまくいかないのですが、失敗をすると評価に響きます。初めて幹事をするなら、勝利です。この機会になるのは職場に有関係経験者です。バカなことは関係経験者に聞くのが一番です。雑誌やインターネットで調べるとはいえ、実際に言ってみると雰囲気が異なるものです。特に職場の社会の人についてはやはり職場に有関係経験者の助言になるようになります。恥ずかしらずに経験者からの助言を求めることで問題も成功しやすくなります。助言だけではありません。実際に採用して進行させると進め方で学ぶこともあります。不安な進行で押し上げさせないためにも関係経験者を参加人としてお願いしてみましょう。職場に有関係経験者を参加人として参加するのです。心強い助言になります。関係経験者ならば、おおむね大失敗をすることはほとんどなくなります。困った時に協力する人のためには助かるのです。関係経験者を参加人として参加人として参加人としては当然、共感の人生を選ぶことを考えます。やはり、共感の人生は雑誌やインターネットを使えば簡単に調べられるようになりました。ここの店の共感ないな。よし、ここに決めた。言ってみると、噂通り店内の雰囲気がいい。センスのある店内に珍しいメニューがあり、丁寧な店員。これらは見られそうだと期待します。しかし、必ずしもそうとは足りません。幹事としては落ち着きにくいのです。初めて会議するからです。どこに店があるのか、どのようなメニューがあるのか、どのような料金システムなのか、問い合わせはどこにあるのか、メニューは魅力的にも注文してから出てくるまで時間がかかることかもしれません。実際に言ってみると、店内の外国人の場合で言葉が通じにくい場合もあります。とりわけ、独特の雰囲気がある店には独特のシステムがある場合が多い。店の雰囲気が良くても、店内の店員を要請してしまうのです。大切なことは、共感の店員が良い意見が完成です。店は一体でも幹事の伸びた機会で変わります。もちろん、正しい雰囲気の案内である必要はあります。ですからなく、データを選ぶだけでいいでしょう。まず、幹事は大失敗を起こさないことに最大限の注意を払いましょう。共感の意味せよ、幹事が生きない店を選ぶ。飲み会全体で幹事が異なる30のことで、その8、お酒を飲むと充電する人の情報を事前にチェックしておく。私はお酒を飲むと病気になりたいです。お酒が入ると全て楽しく感じてきます。ちなみに、他は全く当たりません。人によっては泣き声になる人もいるようです。お酒を飲んだ時の反応は人それぞれです。中には想像を絶することを充電する人もいます。普段はおとなしい人でもお酒を飲むとその中に何度も楽しい人もいます。バンクと読むことなく急に説教を始める人もいるでしょう。そういうことは事前に知っておいた方がいいことです。あらかじめ、ラジオを入手しておくのです。もし、ちなみに、また、 お酒を飲んで充電するとどうしたんだろうと思い動揺しやすくなります。想定内のシチュエーションでどう対応していいのか分からず、飲み出してしまいます。感情するなら、感じ経験者や同僚などに次の質問をしてみましょう。お酒を飲むと人柄が変わる人はいますか？です。なかなか面白い返事が返ってくることがあります。お酒を飲めないと分からない人の情報を入手できます。当日になって初めて知ることをあらかじめ知っておくことが違います。あらかじめ知っているような感じとしても心の動揺を抑えることがあります。お酒を飲むと充電する人の情報が分かっていれば噂通りだと思い冷静に対処できるようになります。トラブルも想定しやすくなるので、トラブルを未然に防ぐこともできるのです。お酒を飲むと変わる人はいますか？というキーフレーズで事前情報を入手しておく。飲みたい限界で感じが異なる30の声。その9、いきなり乾杯をするのは分かった。乾杯の前にしなければいけないことは。私が参加した送別会で実際にあったトラブルです。先輩の送別会の報道から変な雰囲気になったことがありました。みんな勢ぞろいをして幹事が軽く挨拶をしたとです。さあ皆さん、今日は飲みましょう。乾杯。幹事が簡単に挨拶をして乾杯をしようとしたその時です。急に上司が怒り始めました。おいおい、いきなり乾杯はないだろう。私にとって自慢が言ってしまった。なぜだか分かるでしょうか。上司からの報道の挨拶を無視したからです。現在は乾杯がつくものです。しかし乾杯はいきなりつくものではありません。一般的に乾杯は上司からの報道の挨拶が終わってからです。それが上司を渡るということです。もし上司に当たる人がいなければ幹事の挨拶で済ませてもいいでしょう。しかし上司に当たる人がいなければ必ず乾杯の前に報道の挨拶をお願いするような上司です。この順番の間違いだと上司の機嫌を損ねてしまい、変な雰囲気に転じるのです。実際に私がそう言われるに詳しい人になりました。考えすぎかもしれませんが、中断で仕事をしているならやはり上司の顔を立てるものです。正しいと考えるのではありません。それが中断を求めているみたいな例でもあります。乾杯は冒頭にある上司の挨拶の後にする。飲みたい限界で感じが異なる30の声。その10、あらかじめ2次会や3次会のことを考えておく。本当に盛り上がるのは1次会より2次会です。1次会の勢いがあるため2次会はさらに盛り上がりやすくなります。1次会が終わってから2次会の場所を考えようとするのはよくありません。もともと数時間がないことをせっかく盛り上がった1次会はすぐ空気が冷めてしまいます。全く考えていないことをあらかじめ考えているのでは心の余裕がしまいます。感情するならあらかじめ2次会や3次会のことを考えておきましょう。1次会が終わって店を出たとき2次会どうするという話題になります。次のどちらが本日上でした。1、この辺に何回も店はあるならどこまで待つ。2、カラオケに行こう。すぐそこにあるよと即答する。当然即答できた方が印象がいいですよね。2次会の内容や場所があると早速行こうと書いています。もちろん1次会の雰囲気もよりますが、あらかじめ2次会のことを抑えておけば臨機応変に対応できます。準備ができていれば行動も早くなります。盛り上がった空気を入れてきます。確実に2次会があると分かっているなら予約をしておくといいでしょう。2次会があるかどうか分からなければ、前もって場所や電話番号などを知っておくと臨機応変に対応しやすくなります。あらかじめ2次会や3次会のことを考えておく。飲みたい限界で感じが異なる30の声。その11、感じはやる気があれば誰でもできる。そう思った人物の出会い。私の職場に感じの名人がいます。藤田さんということの30代半ばの男性です。新人が頻繁に出入りする職場のため、定期的に歓迎会や送別会があります。宴会の案内が来るといえば必ず藤田さんからでした。彼とは面識がありませんでしたが、頻繁に宴会の案内がきっかけで彼の名前を知るようになったからです。確かに幹事をするだけのことはありました。店の選び方は手配一切役がないのです。仮に幹事をお願いするとスムーズに進みます。慣れている人の手先はやはり違います。仮に宴会で店が料金の相談をすると適当なアドバイスがいつも即答で返ってきます。さすがです。今回ここで会計で宴会におけるアドバイスも実は藤田さんから教わったものがかなりあります。幹事として彼と頼りになる人はいません。そんな藤田さんに詳しく質問をしてみました。普段はどのくらいお酒を飲まれているんですか？幹事を頻繁にするくらいですから、お酒を飲みすぎて体調を壊していないか心配しました。すると全く意外な返事が返ってきました。とんでもない。実はお酒は全く飲めないんですよ。私は、と大声を上げてしまいました。どうなんで私を話そうとしているのかと思ったくらいです。彼の言葉を信じるのに一番時間がかかりました。感情するくらいですから酒飲んだろうと思っていたのに、かなり飲み物になれたのです。聞くことによると、コップ一杯の管理されずは飲めないそうです。素晴らしいことです。しかし、でも感情としては一流なのです。じゃあなぜ感情しているのかと尋ねると、みんながぜひ藤田さんにやってほしいと願いをされるからのことです。彼は人望がありました。お酒を飲むことはできませんが、積極性があり、まとめ役としての能力が高い人でした。そうした彼の能力が変われて感情していたのです。へ、そういうこともあるな。お酒飲むには感情として決めてやると思っていましたが、彼の例を見てそうではないと思ったのです。感情として必要なのはやる気です。感情はやる気があれば誰でもできる。そう思った一点でした。お酒飲めなくても感情に挑戦する。飲みたい限界で感情が異なる30の声。その順に、2次会の参加率は1次会の場所が大きく影響する。現在は場所が重要です。どのような場所を選びますか？店の雰囲気、食事の値段、位置などいろいろ考えることでしょう。やはり利便性が良くて集まりやすい場所で開催するのが一番でしょう。まあ、近づけの静かな場所でもいいですが、いざというと融通が効きません。1時間の後、次はどうする？2時間の場所はどこ？と待たせていると時間だけが過ぎていきます。移動に行くには時間の中に移動する気持ちが薄れていくでしょう。たとえ2時間の場所があっても移動する手間が面倒なので帰ろうと思います。2時間の場所へ移動にタクシーを使うと言い始めれば、場合に返ってくるでしょう。移動に行くには誰でも嫌なって当然です。宴会になる場所は店の決め方が違います。2時間を前提に1時間の場所を決めるのです。1時間と2時間をセットにするという考え方です。1時間の場所の近くにカラオケや飲食店などがあればベストです。2時間がすぐそばにあると探す手間や移動する手間などに3対1が向上するのです。2時間の3対1は1時間の場所が大きく影響します。あらかじめ2時間がある前提で1時間の場所を考えておきましょう。カラオケや飲食店など様々な店が密集している地域の方が都合がいいのです。1時間の場所は2時間や3時間を前提に考える。飲みたい限界で感じが異なる30の声。その13、宴会の目的がストレス発散ならあらかじめ個室で行う方がいい。毎日仕事帰りをしているだけではストレスもたまらない。宴会や飲み会のようなコミュニケーションの場は足りません。ストレス発散の場でもあります。仕事の状況ながら時々飲みを倒したことで溜まったストレスを発散させることができます。宴会や飲み会はストレスの悪口を言ってもいいかもしれませんね。しかし騒ぎには注意が必要です。普通のテーブル席では仕切りがないので大騒ぎしにくいのです。大騒ぎをして声が響き渡れば他のお客さんに迷惑がかかりますね。とはいえ大騒ぎができないのでは余計にストレスがたまります。ではどうすればいいのでしょうか？幹事は宴会を開くときどのくらい盛り上がるか予想しておきましょう。参加者の顔で時々異動などを見れば盛り上がりの程度が読めるはずです。例えば大きなプロジェクトが終わったタイミングで開く宴会はかなり盛り上がりが予想されます。プロジェクトが成功した大きな雰囲気に加え、プロジェクト中に溜め込んだストレスが一気に爆発するからです。大騒ぎの予想があれば最初から個室で進むのがおすすめです。壁が荒れるならこの部分ストレス発散ができます。個室は周りに迷惑がかかりにくいのです。もちろん騒ぎとはいえお店の人に迷惑がかからない最低限のマナーは必要です。大騒ぎが予想されるなら個室を予約する。問題限界で感じが異なる30の声。その14、感情するならお酒は控えめに。お酒はアルコールです。アルコールによって体が熱くなりテンションも高くなります。感情するもテンションや勢いが必要です。そこでお酒の力を借りて勢いをつけようと思います。酔った勢いで感情の仕事もできるぞ。ちょっと待ってください。感情する人はお酒の量に注意です。もちろん飲んでいないわけではありません。車庫の場ですから、ある程度飲むのはやはり大切です。上司にお酒を勧められたら断りにくいことでしょう。しかし飲みつつも常に少なめ心がけることが大切です。飲みすぎると犠牲が高くなるからです。まとめ役の感じが緩めてしまっては意味がありません。周りをまとめることが迷惑をかけてしまいます。今日からあらゆることが重なることでしょう。出世の下道とか遠回りになってしまいません。残念な話ではありますが、感情するならお酒の量は控えめにしましょう。常に理性は保つ必要があります。感情するならお酒の量は控えめにする。飲みたい限界で感じが異なる30の声。その15、まとめ役の感じはもやりやりとかって出ることもある。基本的に感じはまとめ役です。日程を決め、店を決め、乾杯の温度を取ったり、社員として進行したりなど全体をまとめ役をします。しかしまとめ役なければかかりません。まとめ役ではいけない通常、もやりやりにならなければいけないこともあるのです。例えばカラオケです。宴会のイベントとしてカラオケで歌って楽しむこともあります。歌いたい人はいますか？積極的に手を挙げる人がいれば話は早いのですが、意外にも静まりたいことがあります。カラオケは好きでも一番手を挙げる人が多いのです。新と静まりたいとなれば歌いにくいからです。一番では恥ずかしさなら歌いづらいと感じるのです。一番手を挙げる人がいればカラオケになりませんね。そういうことこそ幹事の仕事です。もし一番手を挙げる人がいれば下から幹事が一番手として歌い始めましょう。行動しなければ文句を言う人もないはずです。歌は何でもいいのでとにかく何か歌い始めましょう。最初の人になれば場は温まります。カラオケに行ったことはありません。宴会のイベントとして各地で一発芸を両者にすることもあります。誰が一番手を挙げるなら幹事が一番手を挙げて出る方がスムーズに行くことが進みます。2番手も3番手も続きやすくなり宴会が仕事になっていくのです。場は温めるために一番手で雰囲気をする。問題限界で感じが異なる30の声。その16、お酒でもカラオケでも嫌な相手に動揺する人はみんなから求められる。宴会で呼びたいのは動揺する人です。参加者の中にはお酒が飲めない人がやってくることもあります。ここで呼びたいというシーンがあります。アルコールはダメなんですと断っているにもかかわらず少しは大丈夫でしょうと言って動揺する人です。悪いなって動揺しているわけではありません。人でも のテンションの低い人がいると不自然ですが、一緒に飲むと誘っているのです。しかし、実際はどうでしょうか。嫌な相手に強引を押し付けようとするのはいじめているようです。強引な相手は脅しているように見えます。必ず場の空気が悪くなります。どういう事情があろうと嫌な相手に強要するのは良くありません。本当に飲めない体質の人もいるようです。体質的に受け付けない人に無理やり強要しても気分が悪いするだけです。何より飲めないと言っている人に飲めと強要すると必ず相手から嫌われます。仲良くなるだけ嫌われてはこんな銭湯です。カラオケの場面でも同じです。カラオケでも強要する人がいるようです。相手の場合、お酒を強要する人は引き続きカラオケでも強要します。私は歌いません。歌いたくないという人に歌いなさい。歌いと言っているだろうと無理やり歌わせようとするのです。嫌な相手に無理に歌わせようとするのは相手に嬉しいものがあります。そういう人になっていませんか。悪いのは悪いのですが、やはり場の空気が悪いようです。無理やりの場合ですが、強要になってはいけません。場を盛り上げようとするために強要するのはやめる。飲み会全体で感じたことがある30のことで、その日なら、日程は心理状態に何を読んで決めると盛り上げやすくなる。日程によって盛り上げが左右されるのは本当です。3年前にいつでもいいよと言われても飲みにするのはよくありません。いつでもいいと言われて日程を平日にしてもいいのですが、一般的に盛り上げにくい傾向があります。次の日も仕事があるからです。明日も仕事があるから、お酒の量も控えめにしないと。明日も朝早くから仕事があると思うと髪を外しにくくなります。夜遅くまで飲むこともできません。日程は心理状態に何を読んで決めると盛り上げやすくなります。日程を決めなら盛り上げやすい日程が重なります。1、金曜日。平日の最終日である金曜日は盛り上げやすい代表です。次の日は休日から思い切り飲みます。夜更かしもできます。2日夜になっても仕事に支障がありません。週末こそストレス解消としての役目を果たしやすくなるのです。心理的に対抗感があるように決めることで、場の盛り上げやすくなるのです。ただし、これはあくまで月曜から金曜日に仕事がある場合です。もし週末などようになるなら、どうがいいでしょう。2、大型連休の前日。金曜日でなくても大型連休前に前日なら盛り上げやすくなります。次の日は仕事がありません。大型連休の直前は気持ちの高ぶりがより盛り上げやすくなるのです。日程は参加者が盛り上げやすい週末や大型連休の前日に飲み会全体で感じたことがある30のことで、その18、事前に集金をしておけば幹事のメンバーも集中しやすくなる。幹事の仕事の一つに集金があります。場所を変えて飲みをすれば飲食代がかかります。さて、問題は幹事はどのタイミングで集金をするか。幹事は集金のタイミングを軽く考える人がいます。適当なタイミングでいいのではないかと思います。しかし、実際は難しいと感じます。盛り上がって会話をしているメンバーに会見の時間ですと割り込むのは挑戦です。場の雰囲気を幹事が壊している感じです。幹事は会見者は現れると思いますが、かなり罪悪感があります。雰囲気を壊すつもりはなくても集金の都合上そうしなければいけないのです。集金のタイミングによっては雰囲気を壊してしまいけないのです。集金のタイミングによっては雰囲気が流れを左右することになるのも事実です。また、様子を見てしまった人は集金ができません。しかし、隠して調べる人もいます。宴会の途中、何らかの用事で集金を変える人もいます。宴会が始まってからは思ったように集金がしにくい。幹事は集金のタイミングが大切です。おすすめは事前に集金をしておくことです。あらかじめ店と料理を決めておけば、おおむね必要な料金が分かるはずです。ある程度、大まかでいいので集金しておきましょう。片付けられる仕事は早めに片付けた方が幹事の指導もできます。ただし、メンバーが追加で注文する場合は、後ライが発生するので注意です。事前に集金しておく。問題、宴会で幹事が異なる30のことで、その19、こっそり上司の誕生日に宴会を合わせる。そういえば、上司の誕生日はいつですか。普段の会話で最悪な誕生日を聞いてみましょう。正確につきまで聞いておきます。なぜ、上司の誕生日を聞くのでしょうか。宴会を開く日程を参考になるからです。宴会を開く話になった時、上司の誕生日を参考にしましょう。上司の誕生日が近づけば、何らかの理由を持って宴会を開くのです。いわゆる、サプライズ誕生日を祝うことです。上司が既婚者の場合、家庭で誕生日を祝うこともありますが、前もって日程の了承を得ておくといいでしょう。上司の了承がないなら、幹事は上司に送るプレゼントの会をメンバーから集め、上司のプレゼントを用意します。さて、宴会当日です。始めは、兄貴さんに何人で始めますが、縁も立てられないなら幹事の仕事です。皆さん、今日は何の日をご存知でしょうか。実は、上司の誕生日です。おめでとうございます。部下の仕事が集まった同時に隠しています。上司としては大喜びするはずです。部下の会を立ち会って買ったプレゼントを送りましょう。上司は大喜びするに違いありません。その瞬間、宴会が誕生日になります。こんな夕方を持って、私は幸せだ。上司は圧倒的なのです。あなたは自分の誕生日に宴会に行ってなかったのではなく、実は意図的であったことに。上司は宴会という誕生日を主催した感じをいつも以上に拡張するでしょう。翌日からあなたを見る代わりに違いません。上司の誕生日に宴会に行って渡せ、サプライズで誕生日を祝う。飲み会、宴会で感じたことがある30のことで、その10、宴会の席の交流会が主催だ。会場に来た人が順番に着いたところに座ってください。そういえば、多くの場合、仲の良い人同士が絡まって座る傾向があるのです。やはり、普段から写真のある人同士の方が居心地がいいのでしょう。男性は男性で絡みやすく、女性は女性で絡みやすい傾向があります。全体的に見ると、絡みができるのです。宴会は交流会でもあります。普段と絡まない人間関係で絡まるのは交流会の意味がありません。しかし、幹事が適当に責任を決めれば、嫌だと反発したり検討したりと誤らないを言ったりする人も出てくるでしょう。いい方法があります。くじ引きで責任を決めるのです。あらかじめ座席に番号を振っておきます。会場に来た人が来る時に座ってもらうようにします。完全に結びであるため、意外に割れた状態になります。普段話をしない人同士が取り合わせになることもありますし、自分が言いたくてですから、文句も出てくるメリットもあります。ただし、社長や上司など、営業所は簡単な方が好ましいので、くじ引きではなく、あらかじめ決めておく方がいいでしょう。宴会を有意な交流会にするための工夫として取り入れてみてはいかがでしょうか。責任の策にするため、くじ引きで決める。飲み会、宴会で幹事が異なる30のことで、その10時、飲み会で幹事が異なる定番のイベントは、幹事をするならイベントを一つ作っておくといいでしょう。イベントには様々あります。何かの意味のイベントがあると、さらに異なります。まず、カラオケ、隠し芸や一発芸などのことですね。しかし、イベントも要注意です。だから、最後でもいいですが、手首がありますカラオケもいいですが、普段の慣れという人や風邪などを慣れている人は参加できません。隠し芸や一発芸などは恥ずかしく嫌な人もいるでしょう。もう終わりですね。やはりビンゴゲームです。ビンゴゲームは宴会で最も定番のゲームと言っていいでしょう。準備の手も大して欠かりません。商品と考えです。ルールもシンプルです。中央のマスには除いた量を確保です。20マスに異なる数字を記入した参加者が出します。ボールや矢の数字を適当にやり、その数字が高くなれば中止をつけます。最終的に縦横斜めの水の位置を早く添えたものが勝ち、商品の受け取りゲームです。年齢関係なく男性でも女性でも楽しめます。全くノンドンジでも大丈夫。実力は関係なく実際のこと、単なるルールもそうです。しかし、これも嫌なのです。ビンゴゲームといえばみんなはまだかという表情をしますが、実際に始めると興奮します。定番のゲームではありますが、幹事初心者が一番無難なイベントなのです。ビンゴゲームをする。飲み会宴会で幹事が異なる30のことで、その12、幹事は簡単幹事は部屋の席に座ります。一般的に幹事は飲み屋ですから、幹事に座ってもいいのではないかと思います。社員をすると幹事の方がふさわしい気がします。しかし、幹事をするなら幹事はあまりお勧めしません。幹事としての仕事がシンプルです。幹事をするならおすすめのポジションがあります。入口付近です。入口付近といえば最も仕事にありますね。新入社員など、他社の主婦たちが座るポジションです。場を止める幹事のいないポジションです。しかし、幹事にとってこういうこと便利なポジションがありません。入口付近では、当該のように部屋全体を揺らすことができるようになります。用意ない人といけない人、体調が悪そうな人、一人で尋ねている人、全体が揺らせ、人の状況を確認しやすいポジションです。幹事は用意を注文したり、用意を受けたりすることもよくあります。入口付近に座っていれば、裏として手に取られるようなスムーズになるのです。幹事は座る位置は入口付近が定番のポジションです。迷うことなく部屋を入口付近に座りましょう。幹事が心配しやすくなります。幹事は部屋を入口付近に座り。飲み会、宴会で幹事が異なる30のことで、その13、幹事は胸ポケットに目を押すとボールペンを忍ばせる。宴会で追加注文するなら本人が直接に注文するのがルールです。一時、幹事を経由して注文していると幹事は安定してしまうからです。普通に考えればメンバーは紹介の対応してもいいでしょう。ところなんです。実際は幹事に注文をお願いされることがよくあります。もやがって話をしているときにわざわざ店員に話しかけるのが面倒なので、店員ではなく幹事が言われます。また、上司が注文をお願いされると自分で店員に行って注文してくださいとも言いづらい。幹事が店員の代わりになり注文の一手に引き受けることがあるんです。さあ、それが大変です。A さんと B さんは嬉しのロック。C さんは嬉しの水割り。B さんは貸しと演じ。E さんは演じ術。多くの人の注文の一手に受けると頭が安定します。幹事の酒を多少飲むわけですが、暗くしていれば記憶も曖昧になります。しかも注文間違えると注文していない。誰が払うんだという背景のトラブルになりやすい。トラブルの責任も幹事に与えているのです。そこで幹事は必ず持っていきたいことが2つあります。メモ用紙とボールペンです。胸ポケットのメモ帳とボールペンを入れておきましょう。様々な人からの注文の一手に引き受けることになれば頭で覚えずメモ用紙にメモすればいいのです。どんなに記憶力の悪い幹事でも大丈夫です。使わなければ使わないでもいいのです。念のため準備しておく安心感があります。胸ポケットにある小さなメモ用紙を手に用意しておく。 飲みたい、限界で漢字が整えられる30のことで、その24、漢字を楽しむ気持ちがあれば、100文字にも面白くなる。漢字を出されれば、どう思うかが大切です。仕事と同じです。仕事が嫌だ、面倒だ、苦手と思うと仕事の質は自然と下がっていくものです。体が重くなりますし、いい結果が出せません。しかし、仕事を楽しもうと前向きになれば、自然と積極的になり、最後漢字になります。楽しんでやるからこそ、夢中になって打ち込みます。結果として質の高い仕事ができます。漢字も同じです。嫌だ、面倒だ、苦手と思うと思うのはさらに重くなります。精神的に使いやすくなり、漢字の仕事も失敗しやすくなります。大切なことは、まず漢字という仕事を楽しむことです。漢字をしてくれ。上司が頼まれたら仕事の内容だと思うのです。店内を楽しむ、社員を楽しむ、企画や準備を全て楽しむ気持ちでいきましょう。積極的になっていると、最も疲れやストレスを感じにくくなります。漢字を楽しむ気持ちがあれば、企画や準備も面白くなるのです。漢字という仕事を楽しむ。飲みたい、限界で漢字が整えられる30のことで、その20、会社から業界に対してはコストに対する意識が低くなりやすい。漢字は店が決まり、参加人数が割れば、おおむね予算が割れます。参加者からお金を集めて費用を店に支払う。請求された金額をそのまま支払おうとしますが、要注意です。自分の財布から支払うわけではないので、節約に対する意識が低くなりやすいことです。参加者から集めたお金なら、難しく考えなくてもいいかと思うのはよくありません。上司や周りの人たちからコストに対する意識が低いと思われるからです。少しでもコストに対する意識を持ちましょう。なんとか安くならないか。頭の上に少しでもコストを抑えるような漢字の仕事です。例えば、漢字の店をやるときはクーポン券が使えないか考えてみましょう。居酒屋の同士などにはクーポン券が付いているものもあります。大人数で予約をするときに団体割引ができないか交渉してみましょう。団体割引の動画がウェブサイト上に載っていなくても、店長と直接交渉すれば応じてくれることもあります。何らかの手段で連絡ができたら、きちんと上司に報告しましょう。きちんと会社のことを考えているな。気が利くな。コスト意識が高い漢字はやはり上司からの署名を変えるのです。クーポン券や団体割引などを使って少しでも安くならないか考える。飲みたい、限界で漢字が整えられる30のことで、その16、限界の相手は必ずクレジットカードが出足。漢字をしていると大変なことだけではありません。いいこともあります。会計の際、現金ではなく漢字が所有するクレジットカードの用意をお勧めします。一度に大量のポイントが貯まるからです。限界の参加人数が多ければ多いほど会計の際の金額も大きくなります。クレジットカードで支払えば相当なポイントが貯まるはずです。大変な漢字が得られる唯一の方法です。人によってはこのポイントを得たいために漢字を支払う人もいるくらいです。参加者から驚かれることもありますが、大変な漢字の仕事をしているのですから許してくれるでしょう。ただし、いきなり自分のクレジットカードで支払うことになることもあるので、念のために同士の許可を得ておきましょう。クレジットカードで会計を済ませ、大量のポイントを手に入れる。飲みたい、限界で漢字が整えられる30のことで、その17、次の仕事があるなら限界に制限時間を設けるのはどうし。ある日、平日の限界は何がありました。平日の限界はどうも同じです。次の仕事があり、師匠がやりやすいからです。私は基本的に早めに起きるのですが、夜に限界があると自分のリズムを壊されやすくなります。リズムは一度崩れると取り戻すのに時間もかかります。限界に行こうよと誘われると、内心いつまで飲み続けるのだろうかと不安になります。飲んでいてもやることを終電は大丈夫かなと不安が強くなります。長くだから飲み続けるのは次の仕事にも支障が出るでしょう。しかし、限界の案内を見てほっとしました。10時から11時までと終了時間が書いてあるのです。制限時間があれば、限界が終わらなくても終了時間には必ず終わります。飲み過ぎてしまうことを防ぐことがあります。次の日も仕事がある場合は、副作用を防ぐこともあります。もし、あまり限界が進まない人にとっても、2時間だけ学んだと思います。限界も仕事の延長としては行きやすくなるでしょう。終了時間が明記されていることで、参加者の負担は、肉体的にも精神的にも軽くなります。終了時間が設けるなんて、冷たい印象にならないかと心配する必要はありません。次の日も仕事がある限界は、もはや制限時間が設けるのは上司です。必ず終了時間を設けるようにしましょう。もし、1時間でもないなければ、当社で2時間を設けたいのです。次の日も仕事がある限界は、必ず制限時間を設けるようにする。問題、限界で漢字が整えられる30のことで、その18、予約をするとき、断られることを承知で、わがままを言ってみる。漢字が店を予約をするときの一般的な流れがあります。席の予約をお願いします。何名様ですか？8名です。おそらく、こうした事務的な流れで予約が終わることでしょう。別に間違ってはいませんが、あまりに複数します。8名のテーブルとはいえ、どんな席になるかわかりません。ただ、予約をするのではなく、断られることを承知で、わがままを言ってみるのです。会社の大切な委員会なのですが、正しい席をお願いします。テーブルの指定はできないと断られるかもしれませんが、言うだけ言ってみるのです。わがままです。言うだけだったらです。わずかな可能性に変えてみる。もしかすると、気持ちに対応してくれるかもしれません。連日、限界や問題が知られているような、いざやなら、店員は国内だろうという席を予約してくれるでしょう。いきなり大体なテーブルを直接指定するのもいいアイデアです。少しでも、限界に正しいテーブルの予約ができれば、問題がなくなるでしょう。漢字の店を予約するなら、それ以外にわがままも必要です。一歩踏み込んだ交渉力は社会人として必ず役立ちます。断られてもいいので、とりあえず言うだけ言ってみましょう。断られることを承知の上、席の予約のわがままを言ってみる。飲みたい、限界で漢字が整えられる30のことで、その19、騒ぎすぎたとき、店員に謝る。迷惑をかけなくても、店の商品が知られる。盛り上がりがないのですが、店の商品迷惑をかけてしまうことがあります。飲むものとしたり、規制を外すメンバーに対して周りに迷惑をかけてしまうのです。悪いがなくても、やはり金を外すことがあるのも事実です。もし店に迷惑をかけてしまったら、見るような態度はよくありません。漢字は宴会が終わって店から出るとき、店に謝りましょう。メンバー全員の代表して謝っておくのです。ご迷惑をかけしました。ただ、ちょっとでもいいので謝っておくと印象が変わります。会社の近くで宴会をしながら、また同じ店で宴会をした可能性もあります。店の商品を知らないためにも謝っておくのです。たとえ、もう二度と来ることがない店でも、やはり迷惑をかけたことに対する最低限の謝罪が必要です。では、店の商品迷惑をかけなければ、飲んでみせばどうしていいのでしょうか。いえ、そうではありません。迷惑をかけていなければ、声を言いましょう。おかげでいい時間を過ごせました。楽しみました。またお願いします。店の商品感謝を伝えれば印象が良くなります。お金を払っているのから騒いで当然だと考えるのはよくありません。騒がせてもらっていると考えることが大切です。気持ちをきちんと伝えられる感じになりましょう。店から出る時に謝罪や感謝の言葉を伝える。飲みたい、限界で感謝が整えられる30のことで、その30、限界における最大の事故は最も油断しなしな会話に起こりやすい。さあ、今日は楽しんだら、そろそろ帰ろうか。限界は何もいらない。みんなの努力で一斉に帰ろうと店を出ようとする時間、漢字は最後に一番大切な仕事が残っています。やっと限界が終わろうとする直前こそ人間は気を抜いてしまいやすい。まとめ役だからとはいえ、漢字は最初に店を出るのではありません。漢字は必ず最後に手が出るようにしましょう。うっかり忘れ物を残してしまうと大きなトラブルに発展する可能性があります。忘れ物なんて本人の自己責任だと思いますが、そう思うのは患者しかありません。会社連帯をするなら、たった人に忘れ物が会社連帯に影響を及ぼすことがあります。個人情報の流出や、金融情報の流出などのニュースが世間に言わしています。自己責任は様々な状況がありますが、やはり連帯で忘れ物による流出もあるんです。会議は忘れ物がないか、椅子やテーブルの周りを入念に確認です。テーブルも上だけでなく、下まで確認しましょう。その場合、入念に確かめているならば、どうしたらでも頼りないようになります。最も油断しなしな会議はこそ、最も慎重になる時間です。最後の最後まで油断は禁物なのです。患者は会議は忘れ物を入念に確認する。飲みたい、限界で患者が行われる30のことで、まとめ、その1、患者を引き受けて同僚と仕事を合わせる。その2、知る患者ではなく、機械のできる患者になる。その3、店内や料理屋がアンケートを取って民主的に決める。その4、知らないなら上司にいろんな出張をお願いし、よく学びをする。その5、上司にいろんな学びの出張をいただければ、メールでみんなに報告する。その6、漢字経験者を参観者として見たりする。その7、評判のいい店より漢字が嫌いな店を選ぶ。その8、お酒を飲むと可愛い人はいますかというキーフレーズで事前情報を入手しておく。その9、乾杯は冒頭にある上司の挨拶をする。その10、あらかじめ2次会や3次会の方法を考えておく。その11、お酒飲みなくても漢字に挑戦する。その12、1次会の場所は2次会や3次会を前提に考える。その13、大騒ぎが予想されるならコストを予約する。その14、漢字をするならお酒の量は控えめにする。その15、場を温めるために一番手で雰囲気を作る。その16、場をやりようとするために投与するのはやめる。その17、日程は参加者のやりやすい週末や大型連休の前日にする。その18、事前に集中しておく。その19、上司の誕生日に宴会の日程を話せ、サプライズで誕生日を祝う。その20、責任の確認するためくじ引きで決める。その21、貧乏ゲームをする。その22、漢字は部屋の入り口に座る。その23、胸ポケットに入る小さな催しを用意しておく。その24、漢字という仕事を楽しむ。その15、クーポン券や団体割引などを使って少しでも安くならないか考える。その16、クレジットカードで会計を済ませ大量のポイントを手に入れる。その17、次の仕事がある限界では必ず制限時間を設けるようにする。その18、断ることを承知の上、次の予約のわがままを言ってみる。その19、店から出る時に謝罪や感謝の言葉を伝える。その30、漢字は会議は忘れ物を入念に確認する。